じゃあということで、アラベールポッドキャストのあらゆぬ、選手メーカーを見ながらの女子ワールドチーム総ざらい会後編となります。はい、後編と言いつつ、まあ、我々はぶっ続けてやりますので、萩原さん感想できるようによろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします
しかもだいぶ、はい、夜もいい時間になってきてますのでね、はい、
そうですね、巻いていきましょう。
はい、巻いていきましょうということで、じゃあ続いて選手メーカー118ページから見ていくことになるんですが、はい、後半戦一発目はリブ・アル・ウラ・ジェイコということで、昨年のジェイコ・アル・ウラとリブレーシングかの2チームが合併、ちょっと珍しいパターンの新チーム、
はい、そうですね、
はい、となりましたが、では後編も萩原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
紹介を
この説明、はい、そうなんです。挨拶になっちゃった。
普通に絶対挨拶。
すみません。ここは、まあ、オーストラリアの、あれですよね。元オレカのずっと、はい、方針なんですけど。今年やっぱリブと、合併になったんで楽しみだな。
はい。
まだこの、なんかこう、目立った成績、まあ、まあ、目立ってますけど、ちょっとまだ、下火気味なんで、ここから期待したいな、みたいな。はい、マビ・ガルシアも入ってきたし、ここもやっぱ割と多国籍ですよね。オーストラリア国籍とはいえども。なんかオーストラリアっていいなって思います。こういうの昔からやってるんで。なんて言ったらいいんだろう。プロチームに参入して、男子も女子も。で、ヨーロッパに拠点を置いてっていう風にやって、自国の育成もそうだし、サイクリング界全体の、こう、盛り上げてる感じをします。
まあ、マビ・ガルシアが、今年も40歳になったと。大ベテランですが。
見えない。
相変わらずストラディビアンケなんかでも力強い走りを見せていたりなんかして、非常に。
そうですね。
印象的。まあ、スペインチャンピオンですね、現。
はい。なんかこう、サイクリングに入ってきたのが遅めだったから、こう、まだ40っていうイメージなかったんですけど、蓋を開けてみたら40って見えない。って感じですね。
そうですね。で、まあ、オーストラリアのチームということもあるんですけど、結構オーストラリア選手権なんかでは、大活躍を、
ね、そうですね。
見せていて、現オーストラリアチャンピオンがルビー・ローズマン・ギャノンということで、まあ、強かったですね。
そうですね。本当チームとしてもすごい完璧だったし、この選手も結構クラシック楽しみなんだけどな、個人的に。まあまだ若いですし、でも25なんだ。
そうです
ね。なんかもっと若いと思ってたんですけど。
2年前のツールファームで、どっかのステージで、沿道で応援してるおばちゃんが、
言ってましたね。
そう、私、選手のお母さんなのよって言って、誰ですかって聞いたら、ローズマン・ギャノンなのって言ってた。そういえば。
なんかこの苗字ってフランスとかそんなあります？変わった苗字だなと思って。別にフランスではないんですか？
フランス系じゃないんじゃないですかね。ローズマン。マントがついてるから。
まあ、そっか。
どっちかというとゲルマン言語系なのか、わかんないです
けど。なるほどな。
まあ、ちょっとね、インパクトあるね、名前ではあります
けど。そうですね。ちょっとなんか、言いづらい、名前なんだけど、すごいインパクトある、
はい。そうですね、はい。まあ、かっこいいですけどね。
走りもかなりパンチ力あるし、ね、楽しみです。
なんで、まあ、なんか結構その、やっぱりオーストラリアのいい選手は揃っていて、ジョージア・ベイカー、アレクサンダラ・マンリー、アンバー・ペイトとかね、やっぱりいい選手、すごいいる感じもありますけど、あと、まあ、このチームのすごくね、ある種顔というか、顔って言ったら変なんですけど、すごく目立つのは、やっぱりテニエル・キャンベル、
ね。そうですね。キャラクターもいいし、まあもちろん黒人選手っていうのもあって。
スーパーアシストぶりを毎レース見せているような印象があります。
そうですね。まあ個人的にもなんかこう、スプリンターの素質持ってる感じするんで、まあでもなんかこう、自分のリザルトっていうよりかはこう、チームのために、しっかり走るっていうイメージが、の方が強い選手かなと思って見てますね。
トリニダード・トバコというね、ちょっと、なかなか馴染みのない ロードレース界では馴染みのない地、国から来ている選手。
そうですね。トラックとかで、スプリント系とかで聞くのかな、ちょっとわかんないけど。で、なんか女子もどんどん増えるといいですよね。
ね、いや、そうですよね。
うんうん、
で、まあ、タディ・ポガチャルの、今も結婚したんですかね。ちょっとどういう、今までフィアンセっていう紹介してたんですけど、同じくスロベニアのね、ウルシカ・ジガートは、まあ、チームにも在籍してという形。
うん、
まあ、スロベニアの TT 個人、国内チャンピオンっていう感じではあるんですけど、まあ、彼女がいて。
そうですね。うんうん、
個人的には、レティシア・パテル・ノステルが今シーズン結構調子いい。
あ、そうですね。ようやくこう、戻ってきた感じしますよね、うん、調子が。
なんか、
ね。そう、ジュニアから、こう、鳴り物入りできた、スター選手だ、なんだけど、スプリンターで。トラックも強いし、そういうスター選手で、まあ、トレックでちょっとこう、うまくいかなかったですよね。っていうイメージがあったんですよ、私の中で。
はい、
もっと活躍していいはずの、はい、そう、ポテンシャル持ってる選手なんで、そのなんか元気な感じが戻ってきた感じしますね。うん。
まあ、先日の、ドワルスドールで3位という成績、うん、まあ、あと、ロンドファンドレンテでも4位ということで、ワールドツアーのレースでもだいぶいい形で、まあ、入ってきていると。
うん、
ちょっとね、まあなんかかなりモデルさんみたいな人で。
そうですね、なんか小柄だけど、まあこの見た目はもうめちゃめちゃもう、モデルって超綺麗なんだけど、うん、結構こう筋肉質なんですよね。
あ、そうなんですね。
うん。まあ背はそんなに大きくないんだけど、うん、結構こう、その辺のギャップが結構おおって思って見てましたよ、もう、ね、若い頃から、
はいはい。うん。結構なんかこう、このチームいた時かな、カスク、うん、
はい、
カスクというヘルメットのブランドがあるんですけど、まあ、そこがアイウェアの、はい、サブブランド、うん、クーっていう、まあ、サブブランド持ってるんですけど、なんかそこのね、うん、モデル役みたいな感じで結構出てきたりとか、うん、なんかしらこう、チームで候補的な、ビジュアルが必要な時によく借り出されてるなというね、印象もありますね。
そうですね。超綺麗だし、まあメイクもあるんだけど、なんかすごい綺麗だし。
ちょっと女優さんみたいなんですよね。
そうなんですよね。もうなんだろう。うん、そう、ほんと、もう言葉がね、ありふれちゃってっていうぐらい。そう。綺麗なんですよね、ペデル・ノステラ、
はい。
で、なんかこう、個人的になんかインスタとか見ちゃうんですけど、
はいはい、
なんか彼氏でしょうね。まだ結婚したいと思うんだけど、
はいはい、
もう彼氏もバレーボールのなんか選手で、そうで、しかも同じくモデルみたいなしてる感じの、詳しいあれ戦歴は知らないんだけど、どれぐらいのレベルな、まあもちろん強いと思うんですよね。なんだこの二人はっていう感じのなんか、
パワーカップル、
カップル、パワーカップルだなと思ってちょっと見ちゃってるんですけどね、たまに。
イタリアでだってバレーボールって言ったら結構あれですよね、メジャースポーツですよね。
そう。で、いた、バレーボールの選手って、なんていうの、長身で、かっこいい人多いんですよね。うん、ね、そう。で、筋肉めっちゃついてるし。
イタリアの、ね、
バランスがいい。
確かに、いいところみたいな雰囲気ありますね。
うん。花形じゃないですかね。男子スポーツの、まあ、サッカーは一番だろうけど。
なるほどね。
うん、そんなイメージです。
はい。
うん。
まあ、そんな華やかな選手もいるという、リブ・アル・ラジコですね。ただ、去年、まあ、ちょっとこの、全くこのチームっていう言い方はできないですけど、UCI ランキング15位っていうのもあるので、うん、これどうなんだろうな。リブの方なの、のランキングですかね、多分ね。
はい。
ここはもうちょっとランキングいいような気がするんですけど、まあ、どこまで今年ランキング上げていけるかというところになりそうです。
そうですね。まあ、ちょっと、まあ、でも、ジェイコー・アルーラも去年ちょっと抑えたようなイメージがあったんで、ランキングを。まあ、でも、なんて言ったら、まあ、タレントは揃ってるし、まあ、なんかね、二つのいいところが、こう、合体して、まあ、さらに良くなるんじゃないかなっていうふうに思います。
はい。まあ、あと、そうだ、新加入の、ニュージーランドの国内チャンピオン。かな、エラ・ワイリーという選手がいるんですけど、
うん、
ライフプラスヤフーというね、まあ、コンチネンタルチームで去年、ツードフランス走っていて、ヤングライダー賞2位ということで、
うんうん、
まあまあ、いい 総合力のある若手選手も入れてきているというところですね。
この選手はダウンアンダーでオーストラリアナショナルで出てたんかな、
うん、
ちょっとあやふやですけど、はいはい、いい走りしてましたね。
あ、そうですか。
うん、なんか名前は覚えてるんですけど、
はいはいはい、まだ21歳という、うん、
そうですね、ヨーロッパでも力見せてくれそうな感じですね、うんうん、
はい、要注目という形で、はい、じゃあ続いてモビスター行ってみましょう、はい、去年は優勝ランキング5位でした、どうぞ、
うん、ここもまあファンフルーテンが抜けたんでどうかなっていう感じは知ってるけど、でもその前にこう大型遺跡リパットとか、
うん、
マカイとかこう入れてきて、
はい、
なんていうの、一気にレベルアップしてきているので、で、スペイン人選手もすごい育ってきてますし、あとシエラ選手とかもいるし、
うん、
ここもやっぱまあ、ランキング高いですからね、注目なんですけど、まあ、個人的には、メイエリング選手が、ちょっと、うん、ファンフルーテンの再来になりそうな雰囲気を、
マジっすか、
うん、出してるんで、ちょっと注目だし、うん。まあ、年は全然若いとは言えないんだけど、
はい、
まあ、一回キャリアをちょっとブレイクしてたりとか、仕事はなんかこうビジネスじゃない、大学の先生って書いてあった、何を教えてるか詳しく知らないんだけど、うん。結構だからその学業とかでちょっと一旦、抜けてる時期もあったけどっていう選手。だからその辺もすごい興味深いし、
はい、
アルフレッド・ビンダですごい走りしてたんで、で、目立ってましたね。うん。ちょっと注目してます。
はいはい。オランダの、うん、まあ一応カタカナだと、マライレ・メイエリングという、なんかちょっとフランス人っぽい、うん、ファーストネームですけど。
うん。そうですね。マライレ。
はい。
うん、
まあ95年生まれなので、29歳とか、それくらいか、まあ中堅の域ではね、あるという形ですけど。
うん、年齢的にはそうですけどね。うん、そう。
はい。まあで、エースとしてはやっぱりリッパートなのかなと思うんですが、どうでしょうね。去年はまあ、ツードフランスの区間も取ってという形で、順調に成長しているような感じあるんですが、リッパートは、総合系の選手になっていくんですかね。
うん。まあ、ワンでも走れる選手ですけど、総合もちろん狙ってると思うし、うん、やっぱり、ツールドフランスできてから、その辺ステータスがかなり一番になってきて、うん、そこをやっぱ、まあ、コペキとかもそうだけど、
はい、
目指してる選手は多いかなっていうふうに思いますね。
うん。
うん、だから、ステージレースもだし、ワンデーもでも走れるのがリッパートの強みかなって。で、ちょっと心配なのが、冬の期間中になんか股関節の疲労骨折とか書いてあったんですけど。
ああ、そうですか、
うん。そうそう。で、ちょっとブランク、トレーニングのブランクあったけど、レースにも復帰してきてるから、まあ、オリンピックに向けて、調子を上げていってほしいなっていう感じ、ね。
はい、はい。
ですね。
現ドイツチャンピオンって形なので、うん、まあ、ドイツの選手もね、必ずしもすごい多いわけじゃないんですが、結構、粒が揃ってる印象もある中で、まあ、
そうですね、
かなり強いリッパーと、うん、まあ、スプリントも割と切れ味のある、まあ、どっちかというとパンチャータイプですかね。
うん。そうですね。でも、クライムもできるし、うん、ちょっと、一時本当に、昔の話になっちゃうと、今のトレックの、監督のトイテンベルグとか、はい、
うん、
まあ、ユーリット・アンズとか、すごい、ドイツの選手が世界を、こう、牛耳っていた頃、はい、世界チャンピオンとか取ってた時代から、ちょっと、強い選手は断続的にいるけど、ブレナワーとかもそうだし、いるんだけど、はい、ちょっとこう、なんかスター級っていうのが、こう、ドイツから、空いちゃった時に、こう、パンって出てきた、
なるほど。
スター、ドイツのスターっていう印象がありますね。
なるほど、はいはい。
うん。
ですね、
はい。
はい。で、まあ、去年、このチームに移籍してきた、フロールチェ・マッカイ、まあ、クラシック班ですね、うん、に加えて、
そうですね。
まあ、セシル・ノルス号ですね、うん。彼女は去年、ツールドフランスも区間優勝。だから去年、そっか、ファンフルーテンの引退レースっていうか、引退の年ではあったんですが、このあたりのリッパート、ノルス号が、ツールでは区間優勝してっていう形、
う
ん、なんかいい形でちょっとチーム引き継ぎは、
そうですね、
そういう勝負もね、できなかったにしてもあったかもしれないですね、うん、
その辺うまくやっぱりチームの存続というかデベロップメントをやっぱりこう断続的に 切らさないようにするっていうのは、計画的にやること大事だと思うし、本当二人いいとこから、あの、DSM から引き抜いてきましたよね。
あ、そうですか、二人とも。
そう、魔界とリパと二個一で引き抜いてきて、で、魔界選手とか、年齢はまだ、まあ、28ではあるけど、まあ、若い方に入るけど、うん、この人も18からやってるんで、うん、なんかこう、経験値はすごい高いですよね、はいはいはい、だから。うん。で、まあ、バランスいい選手なんで、リーダーシップ取ってんじゃないかなって感じしますね。うん。うん、
ですね。まあ、あとは、前転後型の、先ほど名前も少し上がった、キューバの、アルレニス・シエラ。うん、まあ、本当にね、強い選手ですね。
うん。ちょっと、去年とか特にあんまりこう目立たなかったんで、もうちょっと彼女、生きてもいいかなっていう感じしたから、今年はまた、あの、戻って、あの、復調してきたらいいなって思います。うん。うん、
はい、ありがとうございます。じゃあ、続いて、ローランというですね、はい、ちょっと聞き慣れないチームなんですが、去年までのイスラエルプレミアテック。
はい。
ローランドというチームだったんですけど、イスラエルプレミアテックが1年でスポンサーをなんと撤退してしまったと。うん、いうことで、ローランという名前で、ローランは、ビスケットメーカーだそうで、
うん、割と、ね、あ、そうなんだ。
はい。割とあの、フランスのサンミシェルじゃないですけど、お菓子屋さんのスポンサーチームが多いなという印象もありますが、うん、
はい、
まあちょっとこんなこと言うのもあれなんですけど、
うん、
このチームが一番僕原稿書くのちょっと大変でした。
それはわかる。
申し訳ないんだ
けど、でもランキングで見ると12とかで、
はい、決して悪くない
んですよ。全然 J、そうなんですよね、はい。そんななんかドベじゃないって言ったらおかしいけど、はい、そうなんです。だからその辺がこう、ちょっとギャップがあるけど、人数とか見ても少ないじゃないですか、
すね、
他に比べて。
そう、
よくやれてるなぁ、みたいな感じがするんですけど。
12人しかいないですからね。
そうですね。まあ、ね、どうやって、まあ、ね、出るレースをセーブするっていうのはできるけど、でもワールドツアーは回らないといけないと思うし。
そうですね。いや、なんか、だってあの、ちょっと、それちゃいますけど、話が。あの、まあ、はい、この間、ほら、アメリカのチームでしたっけ？シンシアっていうチームが。
ああ、なんか理想してたんでしたっけ？
そうそう、あの、レースの、ワールドレース、うん、ワールドレースツアーのレースだったのがちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけど、要は、1チーム何人、最低人数出なきゃいけないっていうのを、4人だから、5人用意しなきゃいけないみたいなところを4人しかいなくて、まあその、コンチェンタルチームなんで人数もね少ないっていうのもあって、あの、メカニックだからチームのスタッフが、選手のふりをして、サイン台に上がって、人数はいるんだよってことを見せて、ってことをしたんですけど、あろうことかというか、そのチームが勝っちゃったんですよね。うん、そのレースで確か。
そうなんです、ね。勝っちゃったんや。
あの、ローレン・スティーブンスが確かいて、うん、まあ、要はもう、
あ
の、そりゃ勝つでしょみたいな、まあ、強いアメリカの選手なんですけど、うん、そう。っていうのがちょっと問題になって、で、まあ、一方でルールだから守んなきゃいけないっていう話もあるんだけど、
うんうん、
あの、一方で、その最低人数をレースで揃えなきゃいけないルールって本当に必要なのみたいな議論もあったりして、まあちょっとその辺はね、どうする、特にこうワールドチームはまだこう、いいにしても、コンチネンタルチームまでそれを要求するのは酷なのかもしれないですけどね、ちょっとわかんないですね、その辺はね。
そうですね。まあステージレースとかになっちゃうと本当1人とか2人とかになっちゃうレースもあるから、うん、でもなんか、その、なんですかね、主催側のなんか、運営側の、ちょっと、マイナスが出てきちゃうんですかね、出走人数が満たないと。
まあなんか、レースして成り立たないように見えちゃうみたいなところはもしかしたら、あるのかもしれないですけどね。
ただ本当に難しいですよね、女子のコンチって言っても本当、振れ幅広いんで。
そうですよね。
うん。で、レースが、他地域に飛んでると遠征費かかるし、
ね、
なかなかそこまで要求するのは難しいではあるけど、うん。まあでも、偽装は良くないから、 でも、まあ、やむを得ないのかな。
まあでも分かっててやったってことですからね、うん、それはね。
そうですね。出走人数、あでも本当にでもそれ、出走人数をキープするので、こう、やりくりするのが女子のチームってこれだけ今人数いても辛いと思いますよ、このカレンダーで。この人数。だって男子と全然違うじゃないですか。まあ男子のレースも全然多いけど、もう人数、チームの人数が違うから、うん、男子って何人いるんだ、最低。
27から30の間くらい、
ね。そうですよね。だから、小学校の一クラスぐらいあるいるわけじゃないですか。
まあ、今時の小学校ですかね。うん、僕らの時は40人くらいでしょ、
うん。いや、私んとこ30ぐらい。
あ、マジ
か。うん。そうですよ。ちょっと地域に差があるのかな。わかんないけど。
はい。
うん、そう。だから、ちょっと、だいぶ大変だと思いますよ。
ああ、ですね、
うん。
ちなみに、ごめんなさい。シニスカサイクリングチームで、偽装したレースでは勝ってないと思われます。ちょっとごめんなさい。ちゃんと、パッと出てこないんですけど。
いや、ここね、あれでしょう、ステファン選手。
そう。ローレン・スティーブンスがいて、彼女が、
スティーブンスか。うん、
今年、レースでは勝ってるんですよね。ちょっとそのレースだったかどうかが、思い出せないんです
けど。
ノルマンディー
じゃないか。
ベルギーの確かレースだったんで、
あ、そうなんだ。
ちょっとはい、違う、ごめんなさい、勘違いでしたけど。
そうそう。いや、ノルマンディー見てて、
はい、
まあ、スティーブンスか。はい、スティーブンズは、総合は勝ってないけど、ステージで勝ったレースがあって、一、はいはいね、人逃げで、雨で天候悪いし、全然わかんなくて、誰みたいな感じで、誰このアメリカ人と思ったら、なんだ、スティーブンズ。
EF とかで活躍してた選手ですよね。
そう。
めちゃくちゃ強い。
めっちゃ強い人やん。って見てました。その数はと思って。どこだこの、チームはと思ったら、例のチームだったんですね。
はい、アメリカチームなんで、やっぱりその、人数揃えてヨーロッパのレース走るっていうのが、なかなか大変だったのかなというね、ちょっとこう、同情の余地はあるかなっていう気は、個人的にはしましたけど、うんね、はい。まあちょっとそんな、うん、こともあったんですけど、全然このローランのチームの選手の話もしません、は
い。違います。そうですね。すみません。すみません。
いや、僕がずらしちゃったんですけど、はい。
いやー、そうですね。
どうでしょう。
頑張ってほしいな。そうですね。なんとも言えないけど、でも、ジャージは見かけるし。
はい。
強い走り選手、する選手いるし、まあ、なんといってもキーセフォーファー先生もいるから。はい、
そうですね。
うん。
博士がいますが。
そう。博士でしたね。先生じゃなくて、はい。そう。
ただ博士は割と、タイムトライアルレースに、だいぶ集中してる感じがあって、ロードも走ってるんですけど、クロノデナシオンとかね、ああいう、ちょっとヨーロッパ選手権のタイムトライアルとか、やっぱ TT スペシャリストとしてはいいんですけど、ちょっとチーム一丸となってみたいな印象があんまりないかなって気はしちゃいますね。
まあ逃げ、スペインのレースとか相性いいからそこで大逃げするとかいう感じではあるけど、まあでもそういうポジションで買われてるんでしょうからね。ここはだからちょっと単発的な動きになってしまうかもしれないですけどね。でもこの、ドロノワ・バラボリネ、
はい、
ドロノワ選手、はい。そう、ドロノワ選手は結構いい走りしますしね。
強いですよね。
強いですね。そうそうそうそう。まあ、あとはベトナムの選手もいるし。
ああ、そうですね。ティタット・グエンというベトナムの、まあ、スプリントも結構いけるような選手が、
ね、
まあ、去年に続いて、このワールドチームで走っていると。
なので、なんて言ったらいいんですかね。もう、選手のポテンシャルもそうだけど、まあ、でも、詳細知らないでこういうことは言っちゃいけないけど、もしかしたらポイントを持っていたら、こう、入れるのかな。
はいはい。
入りやすいのかも、それが、こう、かなり、重要視されるのかもしれないし、うん、はいはい、でも、ポイント持ってるだけじゃなくて、ちゃんと走れる人。っていうので、こう、なんかこう、なんて言ったらいいの、
はい、まあまあ、
一つの門になるかな、みたいな。うんうん、はい、
うん。そうですね、うん。まあ、手土産にはなるかなっていうところですね。
だし、なんかそういう、なんて言ったらいいんですかね、入る余地が少ない国の選手とかももしかしたら、コンタクトしやすいのかもしれないですよ。うん、だって現代のプロツアーのチームとか簡単に入れないし、
はい、
うん、っていうのはあるけど、ちょっと取っかかりつきやすいのかな、ちょっとわからないですけどね。
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん。だからちょっとチャンスが、はい、つかめるかも。
ちょっとね、うん、また話、出せちゃって申し訳ないんですけど、一応来年25年に女子も UCI プロチームが立ち上がるっていう話になってると思うんですけど、
はい、
どのチームをどうプロチームにするんですかね。今ワールドチーム15チームあって、
はい、
下から3チームはプロチームにするよとかそういうことにするんですかね。それとも今のコンチネンタルチームをそのまんまプロチーム扱いにするのかな。
あ、要するにプロコンみたいのができるみたいな感じですか。
男子のプロチームと同様のセカンドディビジョン、25年から施行するって話で動いてるっぽいんですけど、実際このワールドチームをそのまま維持するとしたら、
はい。はい、
じゃあプロチームに、下の今のコンチェンタルチームを上げられるかって言ったら結構資金的にも厳しいと思うんですよね。給料の待遇とかを多分、プロチームはしっかり確保しなきゃいけないと思うんで。それってどうすんのかなみたいな。
まあ両方じゃないですかね。でも、ワールドツアーのチーム数を確保しなきゃいけないから、
うん、
あくまでそこのチーム数は確保した上でやると思うんですけどね。うん、これ以上減らしたらワールドツアーもカレンダーも厳しくなるし、っていうのはあると思うんですよね。まあ、あくまで私はこのコンチネンタル層の整理として、そこのカテゴリー作るのかなっていう感じで捉えてましたけど。
なるほどね。うん、まあ、なんかそのプロチームがちゃんとある程度のチーム数になってくると、例えばあんまりこうメジャーじゃない国の選手がヨーロッパに、行くステップになるのかなとはね、ちょっと思ったんですけどね。
うん、もちろんもちろんそうなると思う。うん、でも今はないから、なんて言ったらいいんだろうかな。中でも、コンタクト、アタックしやすいチームだったらいいなっていう感じがしますね。
イスラエルプレミアテックは男子の方はね、結構トライアウトも実施してとかっつって、
そうなんだ、
日本からも、うん、トライした選手いたとかっていう話もね、聞いたりしますけども。はい。
うん、
はい、まあじゃあそんな形で、で、また、いよいよ次は、世界ランキング1位のチームということになるんですが、チーム SD ワークスプロタイムということで、まあ、最強チームですね。
うん。もうそれしかないけど、
はい。
それしかないけど、あえてこう、はい、違うことを言おうとするとすれば、
はい、はい、どうぞ。
なぜかいつも、プロトンのチームジャージのカラーのトレンドを そこも先取りしてしまって。
あ、なるほど、はい。
うん。流行りの色って、うん、毎年あるじゃないですか、はいはい。どうしても多くなっちゃう色みたいな。はいはいはい、それがなんか今年こう、ピンク紫、
はいはいはい、
ブルーみたいな。
そう、ね、
ピンク紫めっちゃ多くて。
しかもグラデーション。
そう。もう、ヒューマンパワードヘルスと見分けがつかない時とかあって。で、ジェイコアルーラもちょっとなんか似てきちゃってみたいな、なんかもう。で、ちょっとこうやって話題そらすしかないぐらい強いチームなんで。
そうですね。
そう。
はい、
でも、ここのチームは本当に強いし、もうな、スターが揃ってるけど、みんな噛み合ってんですよね。スター同士が。
そうなんですよね。
うん。で、戦略もかなりこう、カード切ってくるし、はい、ゲーム性あるし、うん。まあ、もう、一番目立つチーム。そうですね。で、ここに最右翼になっちゃうよ、トレックがっていう感じですね。
最右翼使ってきましたね。
はい、出てきた。打倒 SD ワークス。
自分の語彙に取り入れましたね。
自分の新しい言葉を覚えた子供みたいな。はい、
まあ、世界チャンピオンのロッタ・コペッキーがいて、ツードフラッシュチャンピオンのデミ・フォレリングがいて、まあ、フォレリングはアルテンヌね、うん、3連勝してっていう、まあ、うん、世界選手権でも1位、2位ということで、まあ、強すぎるんですが、二人が、まあ、世界のエース二人が同じチームにいてたんですが、ここに来て、フォレリングが、移籍話が、浮上してきたというのが、もっぱら最近のゴシップの噂ですね。
そうですね。それはもちろんいいんだけど、なんかすげえネガティブな公式も、うん、コメント出てたりとかして、ちょっと、何あったのみたいな。
なんかギクシャクしてる感じありますよね。うん、
そうですね。なんか、遺跡って、何悪いことじゃないんで。
はい。
その、なんて言ったらいいんだろう。自然の摂理じゃないけど、なんか普通のことなので、はい、で、選手がいい契約あればそっちに譲るっていうのは自然のことだから、うん、ただちょっとなんかね、外野側は言うんじゃなくて、公式がちょっとネガティブなこと言っちゃうのは、おっとっていう感じはしますけど、
まあ、ね、一方でコペッキーは結構早い段階で、契約を28年だから9年まで、延長しますよっていうのを公式発表して、はい、で、今週くらいですかね、フォレーリングサイドに、チームとしてはできる限りのオファーを提示したつもりだが、断られたというような発言を公式チームから出しちゃったと。
ねえ、ちょっとなんか、揉めたのかな、ま、なんかこう、ね、マネジメントサイドで、ちょっと揉めたのかなっていうの、そういうのはあんまちょっと外に出しちゃうのっていうのは、よっぽど契約違反とかがない限りは。
ちょっとなんか、このチームらしくないというかね。
ね、そうですね、まあ。なんか嫌なこと想像しちゃいますね、だから、その。うん。あんまりそういうことってしちゃいけないと思うんですよ。よっぽど何かこう、違反しない限りは。だってそれって選手の自由だから。
そうですね。
何かを破ってしまったのかなというふうに考えちゃいますよね。
で、まあ、うん、実際そんなこうニュースが出てきた中で、
うん、
水曜日にドワルスドールフランデーレンという、うん、まあ、ロンドンの前哨戦があったんですけど、
はい、
まあ、上昇チーム SD ワークスが、なんと表彰台にも乗れないということになり、ちょっとこう、なんか、流れが悪いまま、ロンドンに入っていくと。コペッキーが4位だったんですが、コペッキーとフォレリングが一緒に、まあ、渦中の中で走るということになったんですけど、ちょっとそういう、そういう状況で、まあ、ロンドンファンフランデールに入っていくという形にね、なってしまいました。
間違いなくなんかちょっとネガティブな影響を一番受けるのは、その、現場の人たちなので、選手たちとか、なの、だから、ちょっと心配ですけどね。うん。
まあ、コペッキーがここまで2年間、フランドル連覇中という形になっていますので、まあ、3連覇の、
ね。強いですかね。
はい。
うん。
で、まあ、UA1 はもありましたけど、やっぱり、上りがちょっと上りになってるっていうのも、
そうですね。
なんか、ツールの総合優勝。
狙って絞ってると思いますよ。
で、それを考えると、SD ワークス的にちょっとこう、2人、ツールの総合を狙う選手がいるっていうのもちょっと矛盾があるみたいなことだったのかしらとか勘ぐっちゃいますけどね。
私はそのなんか公式のコメントを見てなんかそのなんて言ったらいいんですかね、フォレリングの遺跡に対して明らかにこう不満を明らかにしているっていうところを見るとまあちょっとお金とかで揉めたのかなみたいな。だからその、コペキに対して驚愕のオファーをもう抑えてしまって、もうそれ以上のオファーができない状況になっている。だから、チームとしては最高額を提示したんだけど、もうフォレリングってもう世界一の選手の一人だから、はい、うん、もう本当何このチームのコペキとフォレリングは私、まあ US もいるんだけど、うんもうなんかほんとトラトリューみたいな感じだったり。
トラトリュー。なるほど。
そう。だから、もちろん巨額のオファー来ますよね、他から。うん、だからもうだ、なんて言ったらいいんだろう。SD ワークスで育って、まあ、そこで育てたわけじゃないけど、
はい、
チームとしては一緒にやりたかったけどっていうのを前面に出すっていうのがなんかね、すごい、金銭面とかでも揉めたのかな、みたいな感じがする。かな、うん。うん。
ですね。まあちょっとこの二人のね、うん、ライバル関係みたいなものに今後なっていくのかもしれないんですが、まあ、とりあえずはね、今年かに関しては、同じチームで、
うん、
まあだからツールドフランスとかどうすんのかなっていう、これ、
うん、
場合によってはね、
そうですね、
フォレリングツール出さないみたいなこと、でもそれやっちゃうとディフェンディングチャンピオンだしみたいな。
それはないと思うんですけど、まああとは勝手な想像ですけど、フォレリング移籍ってなると、それにこう、付随して、有能、 あの、相性のいい、
うん、
アシスト、チームメイトを引き抜くわけじゃないけど、一緒に移籍する可能性が高まるんで、うん、そうするとやっぱ、はい、SD ワークスはフォルディングも失うし、
うん、
まあ一人ないしは二人、強い戦力を失うことになるんで、
はい、
そういう面でも、彼女を引き止めたかったんだけどっていうコメントなのかちょっとどうなのかなっていう感じ。だから、フォレリングの移籍先も気になるけど、誰が、まあ大体なんとなく選手はこう思い浮かぶけど、その一緒に移籍するかもしれない選手もチームは失いたくないはずなんで。
そうですね、確かに。まあ、どの選手もね、SD ワークスなんかちょっと隙がないんで、誰も持ってかれると、うん、まあ、それを示すように、実は、今年新規加入選手一人しかいなくて、あとはみんな在籍なんですよね。今シーズン、去年からの。ってことで、だいぶ完成されたチームだなという印象は、すごく強い、そんな SD ワークスではあるんですけど、
そうですね。
まあ、どうでしょう。もう本当にどの選手もっていう感じではあるんですが、ちょっと一方で気になるのが、パリルーベですね。
はい。
パリルーベで多分まだ SD ワークスって勝ってないですよね。
なんか、強い選手出してないイメージあるんだけど。まあ、走ってるけど、なんて言ったらいいんだろう。去年、ロイサー出さなかったりとか、ちょっと気になったし。
はい、まあ、去年ね、多分、転ばなければヘメケ・マルクスが勝っていたような気もするんですけど、逃げに入って最後ベロドロームでなんと一人で落車しちゃうという。
そう、だからなんかこう。
あって。
いや、モニュメントなんだけど、リスクが高いじゃないですか。
はい。
バレルは。あそこの本当になんで、アクロで落車して、もしかしたらシーズン全部棒に振っちゃうかもしれないって。なんかその辺のリスク考えてるのか、カレンダー上の問題なのか。去年こう出さなかったんですよね。でも今年フルメンバーで臨むと思うんで、なんかちょっと楽しみですけどね。
まあ、名前上がったマーレン・ローセルなんかは本当になんていうか。
あ、ローセル、はい。
エース、まあもちろんエースとして走れるんですけど、なんかこう一人で二人、三人分の働きをしちゃう、スーパーアシストぶりをいつも見せるという。
そうですね。まあ、他の選手も育ってきてますけどね。なんかヨーロッパ選手権取った。
ブレードウォールド。
ブレードウォールドとか、ね、他のアシストもいるけど、やっぱ最終局面で頼りになるのはロイサー、ローセルなので、ね、今年ちょっと、ね、コロナになったりとか、こう、一番トップコンディションじゃなさそうな感じするけど、もう優勝のチームの立役者ですよね。
まあそのフォレリング体制というところなのかもしれないんですが、結構そのヒルクライマー系の選手もいて、ニュージーランドのニアム・フィッシャーブラックなんかはね、本当に
坂も強い。そうですね。本当あれ、まあ、ビンダーのばっかりの話になっちゃうんだけど、はいはい、めっちゃいい、すごいアタックしてたし、で、上りの選手だけど、ね、本当はアクロとか横風とか走れるんで、ビアンキもかなり終盤かなり頑張ってましたし、まあそういう若い有能な選手、クライマーもいるし、まあ、あとはチェッキーニだったりとか、マジュラスがかなり仕事してますしね。
はい、そうですね。
本当そう。まあでも、なんだろうな、去年とちょっと違いますよね。SD ワックスも確かに最強なんだけど、その分他のチームも盛り上がってきて、まあ、トレックもそうだし、
はい、
ちょっとこう、そうそう、財務欲だし、なんかこう、SD ワックスは、まあ、リザルトだけ見るとまだレースを支配してるような感じはするけど、もうレースシーン全体で見ると他のチームも結構かなり、アクティブに来てるから、
はい、
今年はなんか、SD ワークス一人勝ちっていうレースではには見れないかなっていう感じがまたいいかなって思います。
はい、ですね。
うん。
まああとはやっぱりこうスプリンターとしてはどうでしょう、今世界最強と言ってもいいロレナ・ウィーベス。ちょっと去年もちろん勝ってたんですけど、なんかコペッキー・フォレリング体制の中にちょっと影が薄くなっちゃったような印象もあったんですが。今年
ね、いや、でもやっぱスプリントって言ったらもう右に出るもいないぐらいの強さがあるなって思って見てるし、あとは登りもできるから。
そうなんですよね。
割と。
なんか、それこそ石畳クラシックなんかの
うん、
短くて急な坂なんかは結構こなせちゃってる感じが怖いんですよね。
そうですね。すごく。まあ、スプリンターは短くて急な坂強いんですけど、なんか長めの坂もこう、結構粘れる感じして、うん、だから、まあ、コメントとかを聞いて、なんかの記事見たときに、やっぱフランドルで勝つのが夢だみたいなこと書いてて、うん。やっぱだから、コペッキーはまたタイプの違う選手だけど、まあ、ああいう選手も憧れてるし、ああいうタイプも。で、なんかもともとシクロやってたっぽいんですよ。うんうんうん、そう、だからスプリンターの素質もあるんだけど、結構こう、なんつったらいいんだろうかな。エンディランス系って言ったらいいんですか。
はい。
ちょっと長く、長めのエフォートもできるタイプの選手なのかもしれないし。はいはい、だからすごい強い選手ですよね。なんかどうしてもコペッキーとヴィヴェスが、トータルで強すぎて、ヴィヴェス最強のスプリンターなんですけど、なんかね、そんな感じ。
はい。まあ、その辺もちょっと今年のロンドンで展開的には何か面白い動きがあるかもしれないので、見てみたいと思います。はい。まあ、SD ワックスだけでだいぶ時間使っちゃいそうなんで、早めに切り上げて、
そうですね。
はい。で、次のチーム、はい、ページめくってもらって120ページなんですが、UAE チーム ADQ なんですが、まあ、いわゆる UAE チームエミレーツの女子チームという形、はい、ちょっとジャージのデザインなんかはね、男子と違うんですけど、まあ、一説によると、デミフォレリングを欲しがってるのは UAE じゃないかという噂も出ていると。ね、オイルマネーで、世界のこの選手を買おうとしてるんじゃないかという噂もあります。
すごい巨額のオファーをした去年すでに、そういうなんかニュースも出てますしね。うん。まあちょっと色濃くなってきてますよね。なんかこう、イタリアのアレチポがこう、どんどん進化していったのかなっていうイメージだけど、全然上も変わっちゃってるし、うん、本当国際的になってきましたよね。選手も監督も含めて。うん。
まあでもなんか結構イタリアのいい選手が揃ってるような印象はありますけどね。
そうですね。本当に、コンソニーとか、ペルシコ、はじめに、筆頭に、イタリアのチームですよね。あ、でも、アラブ首長国連邦。
はい、そう、UAE なん
か。国籍。はい、うん、やっぱちょっと、イタリアだけでは国的に、ちょっと、巨額の資金投じるのは難しいのかもしれないんですけど、やっぱイタリア色強いチームのイメージですね。
はい。はい、
うん、
そうですね。まあ UAE のそのナショナルチャンピオンのアルサイーグというね、うん、選手が入っていたりだとか、ちょっとこう、うん、なかなか見かけない、国籍の選手が入っていたりっていうことはあるんですが、うん、あとどうですかね。なんか注目の選手的には、
バルディッツォロとか強いし、はい、はい。まあスウィンクルス選手も、結構逃げますからね、最終盤。最後まで惜しい走りするんで。
はいはい、
ね。表彰台そろそろ、うん。表彰台そろそろ登ってほしいなっていう感じですし。うん。うんうん、
まあなんかこう、中堅どころが結構ちゃんと揃ってるなというような印象はありますね。
そうですね。あとはイタリアの若手のスターの一人で、ガスパリーニとかよく名前聞くし、はい、クラシックも頑張ってるし。うん、まあ、あと、おまたさんの一押しというか、はい、ダウンアンダーじゃないな、ユニバーシティのレースで、
あ、はいはいはい、
オーダルチック？
オーダルチック、はいはいはい、ポーランド
か、ね、はい。そうですね。若手もちゃんと取ってるなーっていう感じ。多国籍ですよね、結構。うん、
ですね、かなり。
うん、武弱とかもいるし、長く。はい、うん、そうですね。
まあ、ただ、どうですかね、これ、このチームにじゃあ仮に、このまんまフォレリングが一人入ったとして、
うん、
フォレリングはツールファーム勝てるんですかね。
ねえ、まあ、間違いなくアシスト連れていくと思うんだけど、
そういう意味でもそうか、アシストいないとっていう話になりそうですね。
ちょっとこう、チームの、中身変えないと難しいと思いますよね。一人じゃ、まあ、一人の力が必要なんだけど、ロードレースってやっぱかなり複合的な要素が必要な種目だから。
はい。
そうですね。チームにフィットするかどうかっていうと、これだけ見るとちょっとハテナですけどね。
まあ、そっか、うん、バスティアネリが去年までいたんですね、このチームね。だからちょっと、
そうですね。
ちょっとなんか寂しい感じがしちゃうのは、 っぱり絶対エースみたいなところがちょっといないのかなっていう感じか。
そうですね。でもここもうまくスイッチできてますよね。イタリアで本当バステネリ世代がこうやっぱ引退してからこうなんだろうな、コンソーニ世代って言ったらいいんですか、ゆっくりにしちゃうと、
はいはい、
バルサモとかそうだし、うんうんうん、まあバルカから一気にごっそり出てきたんですけど、まあトラックメンバー中心に、うん、そうですね。だからあんま個人的にはそんな寂しい感じはしないんだけど、まあ、チームとしてはやっぱ目玉商品欲しいかなっていう感じするかもしれないですね。
はい。
はい、うん。
ですね。はい。
うん。
じゃあ続いて、ウノ X モビリティ。まあ、今年モビリティってチーム名入りましたが、うん、初年から引き続きのワールドチームなんですが、男子チームもありますけどね。ノルウェー国籍のチームということになりますが、このチームはどうでしょう、
うん、うん、あの北欧のエクセちゃんとやってるチームですね、
うん、はい、
あのなんて言ったらいいんだろう、ハイテック、ハイテック、
ハイテックプロダクツ、あコープ、
うん、なんだっけ、ちょっと名前が変わっちゃったんですけど、はいはい、そう、あの今はコンチなんですけど、うん、そのチームが昔から北欧の選手の育成頑張ってて、ノルウェーの選手とかそこからいっぱい出てきてるんですけど、
はい、
まあ、まあ、このまま残ってる選手も多いですけどね。まあ、だけどそれをなんかしっかり北欧の、何ですか、なんて言ったらいいの、カルチャーとかフィロソフィーとか全部残して、ちゃんとワールドツアーでやってるのが、すごい偉いなって思います。
はい。
うん。
ただまあ、あの、結果も出さなきゃいけないというところで、どうなんですかね、アネスカ・コステルがいてという感じではあるんですけど。
そうですね。うん、まあ、ちょっとまあ、格は下がるけど粒揃いって言ったらいいんですかね。はい、アンデルセンとかもまあ強いし、はい、ディドリックセンとかも。
そうですね、元世界チャンピオン。
はい、そうですね、なんかこうね。飛び抜けた選手はいないけど、コンフェルニエリとかも。
はい、
うん、なんて言ったらいいんだろうな、すごいバランスいいし、そうですね、なかなかツールとかそういうでっかいレースの総合系っていうとちょっと確かに厳しいけど、なんかこのあのなんだ、あ、なんていうもんだろう、ノルウェーじゃなくて
フィンランドのアフトさん、
フィンランド、はい、すいません、フィンランドの、はい、しかも名前がちょっと難しいんですけど。
は
い、チャンピオンとか。
はい、そうですね、うん。結構目立つんですよね、今年。
そうなんですよ。なんかいい走りしてる。
ね、目立つのもあるんですけど。
うん、でも逃げてんすよ。
はい、二十歳。
うん。
強いですよね。
そう。そうですね。だから、めちゃめちゃ目立つわけじゃないけど、結構要所要所でいい走りするんでね、あの、ベイカーとかも、3級から戻ってきて、
はい、
ね、積極的な走りしてるし、去年から。
はい、
うん。だから結構楽しみ。あれだ、あの、あればっかりになっちゃった。ジュレー、ジュリー、レス、あ、ノルマン、ノルマン、リー、レフ。
あ、ジュリーレト、ジュリーレト。
そうそう、ジュリーレト。はいはいはい、なんか、イメージ呼ばないから、すいません。なんて読むんだと思って。レフとか言っちゃったけど。
あれ、
そう、ジュリー。
ジュリー、ノーマン・レトって名前だったんですね。
そう、結婚して、あの。
あ、そうとか、はいはい。
旦那さんも選手で昔から付き合ってて、彼はトラックの世界チャンピオンとかなったのかな。
ラッセ・ノーマン・ハンセン？
あ、そう。
ああ。あ、
そうそうそう、そう、
カップルだったんですね。
うそう、長いこと。で、結婚して、今、まだ生まれたのかちょっとわかんないですけど、生まれたかな。うん。
あ、そうです
か。今いないけど、強いし、経験もあるし、はい、って感じで。はいはい、うん。ディドリクセンとマディソンやってたりするし。
ああ、そうかそうか。はいはい。
うん。そうですね。だからこう、うん。うん、なんて言ったらいいんだろうな。ズバッと、ズバ抜けた印象はないけど、粒揃いな感じはするんで。
はいはい。
うん。ちょっと注目。ね、はい。
はい。まあ男子はね、まだプロチームっていうところで、ワールドチーム入りを目指していて、
うん、
女子が先にワールドチームになったんですけど、
うん、
最近結構ね、男子チームの活躍が目立っているので、ちょっと女子チームもね、そこに続く形で、ワールドチームに一矢報いるような走りを期待したいチームではあるなと思っておりますよ。うん、
そうですね。うん。
はい。
あとはなんか、ちょっとあやふやなんですけど、
はい、
あの、SNS で エマヨハンソンっていう、まあ、昔の選手がいるんですけど、
は
い
は
い
は
い、
スウェーデンの選手ですかね。
スウェーデンですね、はい。超強い選手だったんですけど、その選手がなんか、ま、マネージャー、なんだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、はいはい、スタッフで入る、
そうですか。
アナウンスしてて、なんか超楽しみですね、その辺。うん、すごい経験値ある選手だし、うん、なんかなんで、そのサイクリング界、入ってないんだろうって思って、旦那さんはあの、ジェイコ、アルーラの監督とかしてるんですけど、
そうですか。
マルティン・ビーストビーっていうノルウェーの人なんですけど、はい、でもなんで、まあ、やんないんだろうと思ってたけど、やっぱ育児してて今、
はいはいはい、
なかなかその、なんだろうな、やっぱヨーロッパ行かないといけないから、ヨーロッパなんだけど北欧も、国とか離れなきゃいけなくなると、ちょっとその辺がきつかったんだと思うんですけど、ちょっと、だんだんまたもカムバックしつつあるのかなっていうのがすごい楽しみの、あの北欧の財産だから。
なるほど。
うん、国宝みたいな感じですね。はいはい。
まあ結構こう、うん、オール北欧体制みたいな形が整いつつある
っていう、ね。そうですね。
雰囲気もありますね、うん、確かに。
いいと思います。
はい、はい、はい。さあ、いよいよ最後のチームまでやってまいりました。
はい、よかった、はい、よかった、はい。
最後は、チーム、ビスマ・リサバイクということで、去年までのユンボビスマなんですが、うん、男子同様に、チームが変わっているという形です、
うん。はい。
はい。じゃあお願いします。最後のチーム紹介。
男子だと印象強いのかもしれない。でも女子だと、まあ、フォースはいるけど、なんて言ったらいいんだろうな、世界ナンバーワンっていう感じとは、ちょっと一個下がるかもしれないんですけど、
はい、
若手がかなり入ってきてて、うん、で、いい走りしますよね、ここのチームも。
そうなんですよね。
うん。だからその若手育成も実はちゃんとできてきてるし、
はい、
うん、フォスとね、ベテランはマルクス選手とフォスだけっていう感じのイメージになっちゃうけど、うん、うん、その分、下が育ってきてるなっていう印象ですね。うん。
若手選手的にはどうでしょう？結構注目の名前はありますか？
オーストラリアのダウンアンダー勝った選手、なんだっけ、名前がちょっと難しいんですけど、
レインハウト、ロジータ・レインハウト。
レインハウトとか、あとはね、正直名前がちょっとみんなわからないんですけど、すごい黄色いジャージ積極的に走ってんの見て、はい、ね、なんかね、もちろんね、アンダーソン選手とか、頼もしいんですけど、
アンダーソンはもういないんじゃないですか？
あれ？アンダーソンじゃない、ハンデルセンだ。すいません、間違えた。
あ、ヘンダーソン。はいはい。アンダーヘンダーソンですね。
うん、はい、アンダーソンじゃなくて、ヘンダーソンっていうの。
はい、
うん。の選手とかもかなり ね、うん、目立つんですけど、はい、若手もすごい頼もしい。はい、あ、ちょっとすいません、パッて名前が出てこないんだけど。はい、
でも、例えば、エヴァ・ファン・アフト。
あれですね。あと。
なんかあの、スケートっていうか、
アイスホッケーだっけ？
アイスホッケー、
スケートだか、ちょっと、アイス系のね、あの、移行、はい、移行だったんですけど、なんか体力ありますね、この選手も。うん、だしね。
リンダ・リートマンは、確か、ちょっとアウデマンと、どっちのマンだったか忘れちゃったんですけど、うん、あのちょっと体格大きい系の、若手もいたような気がするんですよね。
まあ、あとあれだわ。うん、うんうん、そうですね。そういう選手多くないですか？なんか背が高くて。
そうなんですよ。
うん。
ちょっとあの、
で、
DSM と同じ状況で、うん、みんな強いんで、ちょっとまだ、
うん、
格差がなかなかつき始め
て。そうなんですよね。
ぐらい、まあ、安定して何人かが強いっていうところがあって。
そう。しかもなんか DSM ちょっと小柄な選手多いんだけど、はいはい、この、うん、ビスマーは細長い選手多いな、はい。
そうですね。そういう印象ありますね。
うん。そんな感じとか、すいませんけど、ざっくりな、はい、概要になっちゃう。ちょっとまだここ、名前覚えきれてないんだけど、結構積極的な走りしてたな。オーストラリアとかですでに。はい、あとは、あれがいるんですよ。ファンエンベルがいるんですよ。
そうですよね。シクロクロス世界女王、もう2連覇しているんですが。
ね、うん。
まあ、あの、マウンテンバイクにちょっと、専念するみたいな話も去年はあったんですけど、今年はちょっとロードも走るんですかね、うん、なんか。
やべえ、うん、はい。ローンで、 出ますね。あの、フランドル。
いや、ピーテルスと、ちょっと CX 対決、楽しみなところではね、ありますけど。
そうですね。はい、なんか、楽しみです。うん、
で、まあ、あの、チーム S の、まあ、マリアノ・フォスなんですけど、この、うん、本には、キャリア通算248勝って書いてるんですけど、
なんと先日、250
勝。しかも、今年はオンループと、ドアルスドールでそれぞれ優勝ということで、北のクラシックでしっかり勝ち切ってきていると。
いやー、すごいですよね。やっぱまだこの、なんて言ったらいいんですか、オリンピックを狙ってるのがすごいし、
確かに。
合わせてきてるみたいな、去年のなんか手術とかあって、はい、ブランクが空いて、まあスペインのステージ、優勝こそはないけど、ギリギリのとこで走ってて、
はい、
オンループで勝った時はマジで感動しましたけどね。でもうまいなぁと思って。
そうですね。
うん、なんかすごく感動っていう、なんかまたちょっと違う気持ちになりましたよね。わーみたいな、なんかこう、うん、壮大なものを見る感じになりましたけどね。
はい、まあ、特にね、今の世界チャンピオンのコペッキを打ち破ったっていうオンループの、まあ、北のクラシックシーズンデビューみたいな形があって、
そうですね。でもあの状況でやっぱやって立ち回れる、冷静に立ち回れるっていうのはやっぱベテランのなせる技かなとは思いましたけどね。
で、まあ、うん、あの、水曜日の、本当にこの間のドアルスドールは、あのトレックのシニファン・アン・ルイと、まあ、一緒に逃げて、うん、マッチスプリントで。まあ、やっぱりちょっと二人でのスプリントになるとさすがにフォスの方が切れ味が違ったかなっていう、まあ、ところもあったんですけど、ただ、
100戦錬磨ですからね、うん。
その、オンループでの、あの、うん、コペッキーに勝ったのを見て、
うん、
なんか僕は逆にちょっとコペッキーが、
うん、
一時のそのスプリント力が、なんか登りに振ったのでちょっと減ってんじゃないかなって気もしちゃったんですよね。
うん、そういう意見は多いですね。うん、でも、なんていうか、あの、フルスケジュールでやってるってのもあるかなと思って、あのコペッキーが、
ま
あ
はい。
うん。でももちろん、その、GC ライダー、あの、総合系に重きをちょっと置いてるから、スプリント力を落としてるっていう意見も間違ってないと思うんですよね。うん、だけど、なんて言ったらいいんですかね。あの、コペッキー、スプリント強いんだけど、もともとピュアスプリンターじゃないんですよ。
はいはい、
でその辺が、だから、フォスの、スプリンターの素質っていうのがもともと、あの、高い選手なので、で、フォスも昔あの、ジロで、あの、総合ジャージ着たりとか、はい、もちろん現代のジロとは、まあ、もうちょっと、なんて言ったらいいんですかね、ちょっと、オールラウンダー系ではあるんですけど、はい、それでも、ステルビオとか、長い、峠があるところで、勝ってる選手だから、もともとオールラウンダーの先駆けみたいな選手の中で、スプリントがすごい能力高いんで、その辺の素質はやっぱり元からあったかなって、コペッキーのスプリントの能力が落ちてるんじゃなくて、競ってる選手のポテンシャルがちょっと違うっていうか。
はいはい。まあ、かなり高いレベルでの、そういった差があ
るんですね。そうですね。だから、それはコペッキーも自分はよく知ってるから、だから逃げるんだと思うんですよ、うん。
なるほどね。
ガチのスプリントじゃ勝てないから、じゃあ自分の持ち味ってなんだろうと思ったら、もう本当ロングスパートとかだから。うん、それはコペッキーもわかってると思います。
まあそのあたりの走りを多分またロンドでは見せてくるのかなっていうコペッキーと、まあフォスもね、ロンド過去にはもう勝ってるんですけど、まあもう10年以上前っていうね、形になりますが、まあかなりいい形で入ってくるのは間違いなさそうなので、このあたりのね、戦いを楽しみに見たいと思います。
はい、フォスは最後まで連れて行きたくないです
よ。いや、嫌ですよね。いや、一番嫌ですよね。嫌です。本当に。
だからどうしたらいいかって言ったらもう削るしかないんで、中盤とか後半で。うん、そこに全力尽くさないと、もう嫌ですよね、本当。
嫌ですね。
っていうか、すごい、すごい選手です。
はい。250勝というね、節目の勝利も挙げたというところ
で。そうなんですよね。
はい、
何かなと思って、朝ちょっと夜見れなかったんで。
はい、はい。
遅くて、で、朝見て、SNS がめっちゃ250、250って書いてあって、何かなと思って、250からのスプリントを叩いてるんかなと思って、あの200なんだろうと思って、見てて。
まあ、長いけど、長いけど。
そう、250なのはすごいなと思って。
はい、そうですね。う
ん、はい。
大ベテラン。
そうですね。
87年生まれだから、 今年37歳になるというね。
そうですね。
依然として強いと。いうフォスでした。はい。まあ、そんなわけで、15チーム、はい。ありがとうございます。感想されました。ありがとうございます。お疲れ様でございました。
ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。
まあ、ちょっとね、ここまでして、さらったのも、理由ないこともないということで、別にもったいつける話でもなかったんですが、はい、まあ、明日ロンドがあって、今日、まあ、今撮っている段階での明日ですね、はい、ロンドがあるんですが、その1週間後に、まあ、厳密には、7日後、6日後、土曜日になるんですけど、4月6日ですね、
はい、
バリルウェイファーム、アベックズイフトということで、まあ、ロンドンに次ぐモニュメント、新しい女子レース、4回目になるんですかね、が行われるんですが、ここになんと、この、アライユヌのコンビが実況解説として、
あ、そうだ、
登場するということになったので、はい、どういうテンションで行ったらいいか。
うん、そうですね。こんな感じになっちゃダメですからね、絶対。
ダメなんですか。
だって、なんかすごいしっとりしちゃうじゃないですか。
しっとりしちゃう。
そうで、しっとりしちゃって、はい、なんかこう、エキサイト感を出せないかもしれないので、そうそうそう。
あ、なるほど。
だいぶしっとりしちゃうかもしれないから。
そうですね。ちょっと
ね、はい、今日も大体だって、実際ここまで聞いてくれてるリスナーさんがどれだけいるのだろうかと、ちょっと心配になるぐらい。
ファンが聞いてくれてますよ、
うんね、すごい全国に散らばる身内たちが、はい、聞いてくれてるかなと思うんですけど、
まあ、ここまで聞いてくれてる人はぜひねパリルーペファンも多分見てくださると思うので、うん、
ぜひぜひ、はいはいはね、よろしくです、
はい、という形でまあなんかちょっと不思議な感じもしますけど、うん、僕も
そうですね、
はい、スラデビアンケで辻くんと、はい、やった時でさえちょっと不思議な感じがしたんですけれども、まあ、慣れる
いや、先に言っときますけども、はい、本当に辻さんとか、はい、すごく優秀な解説とか、実況もできる人と違って、本当に私、はい、お茶の間から来ちゃった素人なんで、その普段いかに、優秀な J スポーツの実況の方たちに本当に助けてもらって、はいはい、甘やかされているので、当日はちょっと、心してよろしくお願いしますと、はい、先に言っときます。
乗ったつもりでいてくださいって言えなくてすいません。
はい、いやいや、とんでもない。とんでもない。
二人して泥船で沈んでしまうかもしれませんけど。
そうですね。はい、それもちょっと楽しんでみていただければと思います。はい。
ということで、今回は2024年の、はい、女子のウィメンズワールドチームのまあ、全チーム紹介という形で、お届けしてまいりました、はい。ということで、本当に前後編になりましたけれども、はい、長い間、萩原さん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ、リアルでは、パリルーベファームでお会いしましょうということで。
うん、はい。はい。そうですね、はい。はい。よろしくお願いします。
最後何か言い残したことがあれば。
はい、ない。
はい。
ないです、
はい。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、さようなら、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。